と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の竹山です。随分と暖かくなりまして、春の気配も少し感じられるようになってきました。でもこういう季節の変わり目こそですね、体調を崩しやすいので、お気をつけくださいませ。かくいう私も4、5日前からちょっと、風邪をひいてしまったようで、今日は少し鼻声で失礼をします。今日は3月10日、1年前の明日は3月1日11日、東日本大震災が発生した日です。あの日以降、少し社会の空気感のようなものが変わった気がしております。この変わった空気感というものをですね、我々建物を作るような人間がずっと感じ続けていきたい、そんなことも思っております。では30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
3月はカラシバックの方々をゲストにお招きしまして、お話をお伺いしています。今日のゲストは社会福祉法人京都育成の会歳児育成園の施設長、谷脇郁夫様です。谷脇さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まず谷脇さんのおられる歳児育成園は唐橋学内のどのあたりにあるのかお話しくださいませ。
私どもの歳児育成園は唐橋学の中央からやや西寄りに位置してまして、 JR 西寄り駅から東に歩いて5分くらい、ちょうど洛陽高校さんの北側にあります。このあたりはその昔、ちょうど平安京が造営された時代には東の東寺さんと相対して歳児さんという寺院が建っていたそうです。当時さんに匹敵する壮大な伽藍があったと聞きます、ちょうどその土地柄にちなんでですね、歳児育成園と名付けられました。
なるほど。
園の北側には畑が点在してまして、京都特産の九条ネギが栽培され、さらにその近くにはセリの田んぼもあります。
たくさん田んぼがございました。
宅地化が進行している中にものどかな田園の面影が残っている地域だと言えるでしょうか。
はい。では歳児育成園について日々の活動の内容などをお話しください。
はい。平成18年に開設をしましたんですが、通所受産施設とデイサービスセンターの2種類の施設を併設をしています。はい。で、知的障害をお持ちの方々が受産施設では就労を目指している方、生活のリズムを保ちたいという方など様々ですが、それぞれのスタイルで日々仕事に励んでおられます。もう一方のデイでは、食事、トイレや入浴などの介助のほか、ものづくりなどの余暇活動を通じまして日常生活を豊かに過ごしていただけるように支援を行っています。
あ、そうなんですね。
現在受産施設に通われている方が58名、デイサービスの利用者の方は19名、合わせて80名近くの方々が毎日元気に通われ、25名の職員が支援に従事をしています。利用者の方全体の構成は3分の2が男性、残り3分の1が女性で、平均的な年齢は36歳ぐらいだろうと思います。で、利用されている方について言うと、東は山科から西は洛西地域、南は淀大栗栖あたりから北は北王子あたりまでと、市内全域から通っておられます。
すごいですね。
打足なんですけれども、受産施設は障害者自立支援法の規定によりまして、この4月から就労にも力を入れる必要があります。多機能型事業所といいますが、新たな形態に移行することになっております。受産施設では利用者の仕事の一環として10名余りの方がパンの販売、製造販売を行っていまして、近くの八条中学さんや洛陽高校さんへ販売や納品に出かけています。また近くの日本新薬さん、 GS 湯浅さん、滝井種苗さん、 ワコールさんなど多くの企業のお勤めの方皆さんにも定期的に販売をさせていただいています。当初から10年間100円均一のパンとして、頑張ってきたんですけれども、小麦乳製品などの原材料費が相当高騰をきたしまして、ね、価格改定をさせていただいたところ、はい、売上が一時落ちてしまいまして、独自で新たな顧客の拡大に努めてきました。さらに園内で直接販売をしていますので、近隣の方々が毎日施設までパンを買いにお越しいただいています。
つまりはそのパンを通した地域とのつながりがあるということと言えるかと思います。また先日取材の時にですね、私お邪魔した時には壁にかわいいミシン掛けしたんですか、カバンが掛けてございました。ああいったものも作られてらっしゃるんですね。
はい、パンの製造販売のほかにはですね、写真アルバムの組み立てですとか、京都ならではのお土産物の箱折り、シール貼りなどをしています。はい、作業室ではあまり他の施設にないようなオープンな環境で、利用者がお互いの顔を見ながら作業を進めております。で、取材をいただいた際に、ご覧いただいたようなものづくりとして刺繍の入ったショルダーバッグなど、袋物、それから、和布を使ったペットボトルカバーですとか、ブックカバーなんかも作っております。またエコバッグと布巾も製作していますけれども、このプリントのモチーフは原版となるシルクスクリーンを洛陽高校さんのご協力を得て提供いただき、コラボ製品として、製作もしております。ミシンワークなどの製品もご注文があればお受けをしております。また各種の作業についても、納期確実、仕事丁寧、コスト削減を合言葉に受け負わせていただいておりますので、何かお手伝いをさせていただくようなお仕事があればお知らせいただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、本当に箱入り屋なんかは、箱折り屋なんかはきちっとして、お仕事をされてたのが印象的でした。先ほど その施設で作られたエコバッグですとか、そういったものは一般の方々が目に触れる機会というのはあるんですか？
はい、資料カラスマのですね、京都産業会館の地下にありますハートフレンズストアというお店がございます。それとか嵐山のブラッド嵐山などに出店をしておりますので、お出かけの際にはお立ち寄りいただければありがたいなというふうに思います。はい、毎年11月には地元の方々の絶大な支援をいただいて、施設のお祭りの開催が恒例となっております。当初は施設内で始めたんですけれども、最近は八王中学さんのご協力を得まして、はい、学校施設を開放していただき、盛大に開催をしております。
そうなんですね。
体育館では近くの保育園から高校まで利用者と一体となったステージで盛り上がりますし、また周辺では地域の方々によるうどんの販売、家族会のカレーの販売ですとか、パン手作り製品などの模擬店が出店されまして、長蛇の列ができる盛況ぶりです。で、昨年には会を重ねまして10回目を迎えました。で、地元の唐志学区自治会連合会さんをはじめ、民生児童委員協議会さんなどの各種団体の100名近い方々、はい、また八条中学の生徒教職員の方々などの協力を得て、最近は2000人を超える方々にお越しをいただく規模になりました。
それはすごいですね。
ますます地域交流の輪が広がってきております。
一般的にその持参施設と聞きますとですね、ともすれば閉鎖的になりがちなところをイメージしてしまうんですけれども、歳児育成園では積極的に地域とこう関わりを持っていかれると、そういうされておられるんですね。
はい、私たちの施設ではですね、地域に育まれて心豊かな成長を目指すということを設立当初からのモットーとしております。これは地域社会の中で老いも若きも男性女性の区別もなく、また障害のあるなしにかかわらずですね、あらゆる方々と総合理解の上に立った共助の精神、共に助け合うという気持ちを忘れないようにするための戒めの言葉だと私なりに理解をしております。例えば唐津小学校の児童の皆さんとは祭りに利用者と共演をしたり、毎年造形展に絵画を 出展させていただいております。また最近ではパン教室、まあ、これはパンの製造に従事する利用者の方が小学生の皆さんにパン作りを手ほどきをさせていただいて、施設見学をしてい、いただいている間にパンを焼くと、で見学が終わったら焼きたてのパンを持って帰っていただくという場を提供するとかですね、新しい面での交流も深まってきております。から福祉の拠点という意味では唐橋の社会福祉協議会の皆さんが毎月お一人住まいのお年寄りの食事を手作りで用意をされ、昼食会を開催されております。でその会場として食堂を利用いただいています、毎回楽しみにされまして、大勢の方々が参加をされております、で社会的インフラを有効に活用いただくということも大変重要かと思っております、さらに防災拠点という観点では10年前の平成13年には唐橋学区の自主防災解散との間では、当時はまだ珍しかったんですけれども、緊急時に施設を一時避難所として活用いただくという覚書を結んでおります。これまでには、全市的な防災訓練の際に障害者の方々の一時避難場所として使っていただいたこともございます。
その施設をですね、避難施設防災拠点というようなふうに開放されたというのは、それはどういった経緯があったんですか？
当時ですね、ちょうど覚書を締結しました時期は、施設を設立してから1年余りですから、まだ地域の方々との総合理解が現在ほど進んでいなかったと思います、また阪神淡路大震災の恐怖が冷めやらない時期でもあっただろうと思います、そんな現状の中で地域に対して施設としてお役に立てることはないかということを相談をさせていただいた結果だと思います、私どもが地域と共存できる施設でありたいという願いの一つの具体化だと思っております、施設の近くには唐橋学全体の避難場所になっている西寺公園がありますし、唐橋小学校、八王中学校や洛陽高校などの学校施設が集まっておりますので、私どもの施設周辺が避難や救援の拠点になると想定されます。ここで有防災拠点として活用できる施設づくりとしては、一時避難の場所だけではなくて救援物資の集積場所、さらに人的なネットワークが確保できるということになりますれば、食堂の厨房設備による炊き出しも可能となるでしょう。
なるほど。そういった防災、施設、もちろんその災害というのはですね、もちろん望むものではないんですけれども、いざという時にその地域の中に駆け込める場所があるというのは、地域の方々にとってすごく安心感につながると思います。利用者の方々を対象にした施設など訓練などもされているんですよね？
はい、毎年ですね、施設では定期的に避難訓練を行っております。当日には消防分団の方々にサポートをお願いして、避難の心構えをお話をしてもらったり、消火器による消火訓練を指導していただいております、幸い唐橋学区におかれましては、日頃から避難訓練や防災訓練にとどまらず、災害時の要援護者支援のシミュレーションなど熱心に地域防災の取り組みをなさっておられます、こうした施設内外での防災訓練ももちろん大事なことなんですけれども、並行して地域の方々が私どもの利用者にとどまらず、近隣の独居の高齢者の方や、あるいはハンデを有する方々の生活に常日頃から目を向け、見守り、ことあればサポートをしていただけるような真に共生できる環境がますます育ってほしいと願っているところです。
とてもその参考になるような施設のあり方だと思います。他の学区ですとか、あるいは西寺育成園と同じような施設でですね、ここで言うような防災拠点としての取り組みを始めようと思われたときは、まずどういうことから始めたらいいかと思われます？
そうですね、私どもは見学や実習にお越しになる皆様には、 私どもの施設の自慢できる点として、地域密着型施設であると、うん、胸を張って説明をさせていただいております、うん、それも唐橋学区の皆さんが日頃から温かい眼差しで見守っていただいているおかげであると感謝している次第でございます、うん、で防災云々に限らずですね、いわゆる向こう三軒領土内の意識を持って地域全体との関わりを考えておくことが、必要だというふうに思います。常日頃から、施設内で閉鎖的に陥らず、いろんな機会を通して体験を重ね、地域の方々と相互理解を深めておくということが何よりも重要だと思っております、うん、で地域の一員としての積み重ねがやがて自他ともに地域福祉の拠点あるいは防災拠点として認められることになるのではないでしょうか。もとより地域で暮らしたいという地域、利用者の願いが届く社会を実現するためにも地域の方々をはじめ多くの方々のご理解ご協力は不可欠であるというふうに考えております、
うん、なるほど。常日頃からのその地域の方々とのより良い関係づくりというものが施設の、まあ、災害時のあり方にもつながってくるということだと思います、とても面白いお話をお聞きしました。今日は谷脇さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここで一曲お聞きください。
京都人町出会いもん。
次は教えて建築士さんのコーナーです。今月の建築士さんは富家博之さんです。案内役の下村さんがさまざまな角度から聞いていきます。2回目の今日はどんなお話になるでしょうか。
教えて建築士さん、3月に登場していただいているのは、
店舗設計をやっている建築士会の富家です。
店舗設計をされてるんですね。
はい、
ということは今日は店舗設計の話ということなんですね。
はい、店舗の話をしたいと思います。
はい、まずどんなお話からでしょうか。
店舗っていうのは、テナントを借りて中にこう店を作っていくっていうケースが多いんですけども、うん、
はい、
空家賃っていうこともご存知ですか。
空家賃、
はい、うん、空家賃っていうのは、はい、そのお客さんがテナントを借りて、うん、もう家賃が発生してるけどもまだ営業できない状態ですよね。店がないので空っぽの。
ああ、はいはいはい。
その空家賃が毎月出る中で工事を設計をして工事をするっていう中なんで、その空家賃をいかに小さくしていくかっていうことになるわけです。
あ、そうすると家賃の経費がまあ少なくて済むわけですね。はい、じゃあ作ってもらってる側にしたら、はい、できるだけ短くしてほしいなっていうところが本音なんでしょうね。そういうことです
。最短の要求では一月でっていう話がありました。
はあ、ちょっとそれは難しいですね。
難しいんです。
うん、
で、もうもちろん依頼を受ける前から、じゃあ店舗が決まる前から依頼は受けてる状態で、うん、一緒にまあ探すわけですね、場所を。で、この場所やったらいけるかなっていうのを相談しながら、まあレイアウトをこう作って、ここやったらいけそうだということやったら、よし、ここ借りようということで一気に入るわけなんです。
あ、
でまあ、なかなかもう事務所にこもってこう図面を描いてるようなでは全然間に合わないので、
うん、
現場でもうこうスケッチを描くようにして図面を描いてもう職人さんが出入りしてもうここはこういうレイアウトでっていう、もう墨出しも全部職人さんと一緒にやって、もうなんていうの、特貫工事ってやつですね。で2週間で設計、2週間で工事っていうような形になりますね。
うーわー、そういう店舗って作り方もできるといえばできる。
できるんですね。できるような方法しか取れないんですけどね。納期が2ヶ月かかりますとかいう商品は入れられないんですけど。
なるほどね。じゃあそういう場合っていうのはお店の、まあ、その設計っていうかどのぐらいのところまで関わるんですか。デザインのところまでこうしてしまうんですか。
理想的なのは全部トータルでやりたいんですね。
うん、
やっぱり資金的にゆとりになるとこやったらそこまでさせてもらえることはあるんですけども、やっぱ数が多いさせてもらってるのは内装デザインですね。でよくて、まあ、その家具とか食器の類の、その なんていうんですかね、あのセレクトぐらいですね。中には家具を作らせてもらえるところもありますけども、まあ、基本は内装だけなんです。
あ、そうですか。なんか、はい、あの最近よく建築の中とか建物の番組をやっているので、それ見るとなんかその家具までね、やっぱり作ってもらわへんかったらうまくこう使い勝手が良くならないみたいな印象があるんですけど、そういうもんでもないんですね。
はい、いや、させてもらえればそれは満足のいくものはできると思いますけども、やっぱり予算的な問題と時間的な問題があるので、家具類なんかは買ってきて納めるっていうことが多いですね。あの性能的な検証とかをすると時間かかるので、既製品だとまあ計算されて作られてるものですから間違いないっていうところがあるんですけども、あのお客さんがやっぱり自分でもお金持ってこれから始めるっていうことなんで、やっぱ自分で揃えたいっていうところがあるんですね。はいはい、なんでいろいろ相談しながらこんなんが似合いますよっていう形でいくんですけども、まあ、時々あのちょっと内装とはあの合わないっていうことがあったりするんです。
なるほど。
どうしても急ぎでやるので、なかなかね、あの私のせいなんかどうか難しいところなんですけど
逆に最初にこれをね入れたいんだっていうものがもう決まってあったらね、
そうなんです。
それに合わせてそのデザインもできるってことなんですよね。
そうなんです。好きな椅子ありますかっていう形で入ることが多いですね。
でも今の話だと富江さん、その食器までね、じゃあ揃えてもらっていいですって言われたら、建築士さんなのに食器まで揃えるんですか？
食器選びますよ。
はい、そうなんですか。はい、うわ、それはなんかちょっと意外な。
あのお金も時間もあった現場でしたら、その東京の方まで行ってあの物を見てっていうことで取り寄せてくるとかいうことまでさせてもらいましたけど。
面白いですね。はい、じゃあ逆にですね、まあ、飲食店設計の場合でここはやっぱり皆さんも気をつけておく方がいいよっていうことはありますか？
一番重要なのはその、テーブルと椅子の高さですね。ここをよく計算しておかないといけないんですけども、例えばバーカウンターありますね。はい、バーカウンター手が高くなるんで、椅子がまあ高くないといけないわけですけども、あの床が上げられるケースはいいんですけど、まあ、予算的に大体上げられないもんなんですね。じゃあ背の高い椅子がいるとなった時に、既製品ってあんまり高い椅子ないんですね。高くてもデザインが良くなかったりするということで、どうしてもこうちょっと低い椅子になってバカなテーブル面が高いというようなことが起きやすいので、先に椅子から押さえといた方がいいなというふうに思いますね。
いいなということですね。はい、設計でのその注意点というか設備の面でもいろいろあると思うんですけれども、
はい、最後これがねトラブルが起きやすいので、よくこれはやっとかないといけないのが、エアコンの機器ですね。
は
あ、暑い寒いっていうのはその飲食店にとってかなり致命傷で、お客さんじっとしてられなくなるんですよね。それとも売り上げが下がるんで、ここでお客さんから絶対クレームを出したくないっていうのが飲食店の本音なんです。でも例えば建具のそばに席があったりして、あの厨房の換気扇が回ってると、外から冷気や熱風が入ってくると、これどうしてくれねん、もうこのテーブルを全然お客さん座らせられないじゃないかということになりがちなので、そこはよく計算しておかないといけないと思いますね。
しかもまんべんなくね、こう暖かさとかあの冷気とかがこういったらいいけど、なんかすごい一部だけで、こっち側に来たら全然違うとかっていうのになってくると、もうまたね、
そうなんです。だからやっぱ性能的には過剰気味に入れといた方がいいような気がしますね。
でそれでもむしろそのお客さんに合わせて調節をしていくとか、
お客さんが暑ければ、ね、もうちょっとエアコンをつければ、寒ければ暖房入れられるぐらいでないと、あの個人住宅でしたら、ね、ギリギリのラインでいけるんですけども、店舗はその辺はちょっと大きめの容量を見といた方がいいかなというふうに。
なるほど。いろいろ店舗設計でもですね、建築士さんが活躍されている面がたくさんあるということが今回は分かりました。富江さんのお話でした。来週もよろしくお願いします。
谷巻さん、富江さんのお話はいかがでしょうか。来週は洛陽高校の皆さんをお迎えしてお話をお伺いします。どうぞお楽しみに。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。